こんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。前回の配信が先週の木曜日ぐらいだったんで、今日は火曜日、だいたいまあ4日とかそこら辺しか経ってないですけど、これはちょっとあれですね、前回話したけど木曜日配信を予定したけど、ちょっとそれだと他のスケジュールといろいろこうぶつかっちゃうなっていうことで、火曜日にしているっていうことなんですけども、今後はこれをこうレギュラー化できればいいかなと思っています。このなんていうかな、この短い間にですね、いろいろこうこの番組周りというか考えまして、いろいろこう施策も打ちました。具体的にはですね、音声配信プラットフォームっていうんでしょうかね、例えばまあ、Apple のポッドキャストとかにも、何年ぶりだろう、8年ぶりぐらい、6年8年ぶりぐらいに登録をして、あとはスタンド FM さんね、あと3つ目が Spotify、 この3つに登録して、一応まあより多くの人にね聞いてもらえるようにしました。今まではずっとね局地のサイトの方でこう本当に局地的にね配信してただけなんで、だいぶ聞かれやすくはなったのかなとは思いますけど、一応まあそれもやっぱり宣伝とかもね、いろいろこう意識をして、やってます。あとはそのコンテンツ自身の話にはなると、音質をちょっと改善するためにいろいろなんか音圧を上げるみたいな処理もちょっと加えて、多分前回前々回あたりの配信と聞き比べると、だいぶ今回のやつの方がね、こうなんていうか聞きやすいというのかな、その音圧が上がっているのを確認できるかなとは思うんですよ。やっぱりね、音圧低くても別にいいんです。いいんですけど、普段この、喋るテンションっていうんですか?これをもうちょっとこう、フラットに、例えば疲れてる時とかね、に、声こう、落ち込んだ時とか、やっぱり、音圧が低いと、あまりにもこう、聞きづらいというのかな。よろしくなかったので、もうちょっとこう、ささやき声でもちゃんと拾って、それなりの音にしてくれるようなセッティングをちょっと探って、いろいろ、まあ、プラグインを使ったりとか、やっているんで、そういう意味でもちょっとね、内容をどんどん、変えてってるんですよ。まあ、ちょっとずつですけどね。ゆくゆくはその、番組のオープニング作ったりとか、あとは CM?それからまあジングルとかそういうもの、コーナー、各コーナー云々っていうのもそうなんですけど、もうちょっとね、こう、全体的に見てラジオっていう感じにしたい。それもなんていうか、あまりこう、僕は日本のコンテンツを参考にしない傾向がある外国かぶれなので、だいたいカリフォルニアで流れてる、浜辺で流れてるようなね、小粋なステーション、ラジオステーションみたいな、そういうノリのものをね、ちょっとね、こう、再現できたらというか、作れたらいいなと思って、いろいろ、ちょっとね、なんていうか、音源を探したりだとか、あとは、その、ジングル作りにちょっと挑戦してみたりとかね、実はしています。多分今回は間に合わないんですけど、今この日付自体が、2024年8月の27日、朝の早朝5時24分なので、要は配信日なんですよ。配信日で、かつ多分配信の目標時間が朝の7時なので、あと1時間半ちょっとぐらいした後にも配信するっていう目標を決めて、もうなんていうか深夜3時に起きて、それからこういろいろ今日は何を話そうかなとか、そういうのをこういろいろこう考えながら、ついでにそのポッドキャストのね、内容何ていうか、まあその今後のこととかもいろいろ考えながら、今収録、取り掛かっているっていう、そんな感じです。はい。で、まあオープニングがこれぐらいにしておいてですね、今回はね、その二つテーマ、大まかにテーマ二つ分けて、一つがその正式に発表されたばっかりのダヴィンチリゾルブの、19正式版の話と、あとはカメラの話と、DJI の方からですね、ちょっと最近面白いカメラの噂が流れてきてたので、その話と、あとは、いつだ?明後日かん?明日? 明日明後日かな発売される金曜日だから今日は、あ、じゃあ全然違う。29日に発売される、30日か。30日に発売されるキャノンの R5 Mark II のことについてちょっと話ができればなと思っています。それじゃあ本編の方を始めていきますけども、まず、本編で、話したいのはダヴィンチリゾルブの正式版の話です。8月の22日に発表されたダヴィンチリゾルブ19の正式版。これ多分聞いてる方でなんじゃそりゃって思われる方いるかもしれないんで、あまりこう説明を長くするのも、ちょっとね、なんていうか、長くなっちゃうんで、端折りますけど、要は動画編集をするためのソフトで、世界的にかなり有名、かつ、ハリウッド映画とかでも普通に使われているような、かなりハイエンド寄りのソフトなんですけど、ただ、昔からなんですが、無償版も提供していて、無償版のは誰でも利用可能。Windows、Mac、あと Linux。で、有償版の機能の 95% から 96% ぐらいかな。まあ、だからほぼすべてを無制限に使える。商業利用も可能っていうね。ちょっとクレイジーなソフトなんですよ。で、僕はそれをこうずっと使って仕事をね、こなしている。4年5年ぐらい前に今までそれまで使っていた Adobe の製品を Adobe のクリエイティブクリ、スイートっていうね、そのサービスサブスクプランを全部解約して、それでそれから全て、ダヴィンチリゾルブで動画編集をして、 Photoshop とかイラストレーターでやってたようなグラフィックデザインの作業っていうのをセリフっていう会社のアフィニティデザイナーとアフィニティフォートっていうこの2つのソフトでずっと続けてるんですよ。この4、5年ぐらいは。まあ、買ったのはもっともっと前だし、テスト的に使い始めたのも、まあ、それを同時期あたりからだけど、業務で完全 100% 移行したのが4、5年前ってことですね。で、そのダヴィンチリゾルブの正式版が出たって話なんですけど、ですね、もうかれこれベータ版自体が、まあ、毎回ダヴィンチリゾルブの発表リリースっていうんですかね、発売リリースとでもいいのかな、は1年に1回の4月なんですよ。で、4月に出てすぐに使えるようにはなるんですけど、ベータ版っていう期間が必ず、まあ、3ヶ月ないしは4ヶ月ぐらいは発生しているっていうのが通例で、今回はそれが、そのベータ版がようやく終了して、正式版に移行したというか出たっていう話です。ベータ版でも全然まあ、それほど問題なくは使えはするし、ビジネス仕事にも普通に使えるんだけど、あくまでもその販売元であるそのブラックマジックデザインっていう会社としては、その業務で使うにはまだまだそのなんていうか不確定要素というか不安要素があるから、あくまでもベータ版はなんていうか慎重に使ってくるというか自己責任でねみたいな、そういうスタンスではあるみたいなんですけど、僕はそれを毎年出た瞬間に必ずメインマシンにインストールしてひたすら使ってるって、業務でバンバン使ってるっていう感じです。今まで一度も不具合は出たことないんで OK なんですけど、今回のそのバージョン19のなんていうかなメリット、いいところっていうのはいくつかあるんですけど、多分その真っ先に多くの映像制作者さんが喜ぶのが、多分フィルムルッククリエイターっていう新しい、あれはプラグインか、プラグインん？エフェクトか、エフェクトなんですよね。どういうエフェクトかっていうと、今まで例えば映画的な見た目、映画のシネマルックっていうんですけど、そういうルックを作るためにはいくつかのこうエフェクトをかけたりだとか、色をこうグレーディング、カラーグレーディングを工夫してどうこうでっていくつかの工程を経て、それを組み合わせるみたいな必要があったんで、いろんな場所にこう機能にアクセスする必要があったんですよ。で、そのフィルムルッククリエイターはそれを一箇所、まあ一つのエフェクトにまとめたようなもので、その一箇所だけでこう、まあパラメータはたくさんあるんだけど、それをこういじることで綺麗に、まあ、簡単にサクッとフィルムルック、本当に ブルームとかね、そういうハレーションとかそういったものもかなり、いい感じで再現できるっていうエフェクトになっています。これは喜ぶ人がすごく多そうだなっていう、もう真っ先に思い浮かぶ機能なんだけど、他にもなんだっけ、ちょっと名前忘れたな、カラースライスだったかな。原稿混色っていう、ちょっとあの印刷の技法で、まあ、これあんま言ってもなんていうか難しすぎるんでちょっと端折りましょう。まあ、要は今までの手法とは映像、昔ながらの手法で色を調整できる機能みたいな、深みのあるちょっとリッチな感じを手軽に引き出せるっていう、エフェクトではない機能かになっていて、これも中級者以上、上級者、中級者から上級者まで喜びそうな機能になっていて、多分今後かなり使われそうだなって思う機能になっています。だから18から19になった時にかなりその便利な機能っていうのは追加されてはいるんですよ。あの AI がどうこうで強化されたりとかね、実際その、ノイズ除去の機能だってすごい、ウルトラノイズリダクションっていう新しいノイズ除去のオプションが追加されたりして、そういう強力なものもある、AI 系の強力な機能もあるんだけど、そうい、今先に話した2つみたいに、初心者でもすぐに使えるフィルムルッククリエイターとか、あとは多分名前がカラースライスっていうその機能も、中級者以上がすごく喜びそうな新しい、今までとは違った手法でカラーコレクション、カラーグレーディングに挑戦できるような機能が追加されているっていうのは、今回の19の個人的なハイライトかなとは思います。だからそれがね、正式版が出たっていうことで、これで結構安心してようやくインストールできるっていう制作者さん、その企業レベルでね、導入できるっていうところが多くなると思うんで、これは今回のバージョンはすごくこう喜ばれる機能ばっかりだったと思うんですよ。初心者というか、そうね、初心者から上級者まで。ただそれがベータ版だったからインストールを躊躇してたっていう人たちがいたとしたら、今回の正式版でこうグッとそれが増えるんじゃないかなと思うっていう話です。秘密基地始めました。次にですね、これ噂なんですけど、9月に DJI から新しいミラーレスカメラが発売されるかもしれないっていう話が今出てきてるんですよ。これはちょっと前あたりからちらほら各所で見かけるようになってきた話なんだけど、これははて本当なのかなっていう話です。多分まあ本当なんでしょう、こういう噂が出るってことはね。今まで過去にそのミラーレスカメラ単体、一般的なそのカメラってものを出してこなかった DJI だけど、自分たちが販売しているドローンに搭載している、ドローンですよ、搭載しているそのカメラで、単体のカメラって、ね、一応あったんですよね。ドローン用のゼンミューズの X シリーズってやつなんだけど、そういうのを出してたんで、一応カメラ自体を作るっていうノウハウは持ってたし、なんならその、中盤カメラで有名なそのハッセルブラッドね、ハッセルブラッドっていう企業を何年か前に買収して、その、技術とかそういったものももちろん持ってはいるんですよ。カラーサイエンスがどうとかそういったのものもね、だからそれは全然可能ではあるだろうなと思うので、この噂は別に信憑性が低いとは思わない感じですかね。ちなみに ゼンミューズの X シリーズってやつは DL マウントっていうレンズのね、規格を採用していて、で多分ドローン用のカメラだから、あの要はズーム機能とか、もちろんズーム機能、普通一般的なカメラについてレンズについてあるようなズーム機能とかってはもちろんついてないから、単焦点とかね、それをこう使って、カメラをミラーレスカメラを作るっていうのはちょっと現実的じゃないなと思うわけですよ。だけどその DJI ってどうやらその L マウントっていう、ライカだとパナソニックとかかな、そういったのがこう作ったような新しい規格が、レンズの規格で L マウントっていうのがあって、それのアライアンスに参加してるらしいんですよね。 それであれば、ミラーレスカメラを出すってなったら、真っ先に思い浮かぶマウントは L マウント。で、組み合わせで出すんじゃないかってなると、全然、なんていうか、違和感がないというか、あ、これだなと、個人的には思います。っていうか、それで出さないとね、なんていうか、レンズを新規で揃えるのはもう馬鹿らしいぐらい時間かかっちゃうし、まあ、コストも大変なことになっちゃうだろうから、DJI としても L マウントのね、レンズ、既存のその資産が、他のメーカーさんが販売している L マウントのレンズってのたくさん、っていうほどたくさんじゃないかもしれないけど、あるから、それを利用して、本体を DJI が用意すると。そうすれば、比較的短期間のうちに、いろいろこうラインナップを揃えられるだろうってことですよね。まあ、DJI のことだから、きっと、そのジンバル、まあ、手ブレ補正とかね、そういったもの、もしくはジンバルとの組み合わせっていうのをフューチャーしてくるかもしれないし、あとはスマートフォンとか、そういうアプリですよね。っていうのの連携ないしは、もしかしたらカメラ自体にそのネットワークと接続する機能を持たせてくる。今だと eSIM?まあ、SIM カードって物理的なものじゃなくて、eSIM って言って、なんだろうな、まあ、SIM カードを内蔵しているようなイメージのものとかを搭載すれば、すぐに買ってすぐに、その、キャリア、ドコモとかソフトバンクとかそういったところと契約、そのカメラからの画面で契約して、もしかしたらすぐに 5G 通信で、例えば SNS とか、に写真とか動画とか投稿できるような、そういうような仕組みを揃えてくるかもしれない。こういったのは今まで各社、そのソニーとかキャノンとかパナソニックとか、そういったメーカー、日本のメーカーがやってこなかったというか弱かった部分なので、もしそこをこう補ってきつつ、ハードウェア的にもカメラ好きをね、こう引きつけるようなものだった場合、まあその、面白くなるとは思うんですよね。うん、利用するかしないかは別としても、一つ危惧することがあるとしたら、多分それは、もちろん、キャリアの 5G を利用するんだとしたら、キャリアとの、契約が必要になる。ってことは、コストが、ランニングコストが発生するようになる。これはまあ別にいいんだけど、ちょっと危惧しているとしたら、DJI ならではのサブスクプランっていうのが、例えば発生する、するとするじゃないですか。でそれがこう普及して浸透して、企業文化というかその、カメラ業界の文化みたいなものとして根付いた場合、他社がもちろん追従してくるわけですよ。他社もそういうネットワーク機能を、拡充させてきて、それで、自社のプラットフォームに囲い込んでサブスクプランうんぬんってなると、カメラを持つこと自体に、もしかしたら、維持費がランニングコストが追加でかかるようになるかもしれない。サブスクのね。うん。今までは 100% の機能をカメラ単体で出せてたものが、カメラ単体では、90% しか出せない。残りの 10% はサブスクプランですごい便利な機能を提供してますよってなると、ちょっと嫌かなと思うところぐらいですかね。うん。あとは、まあ、比較的、日本のメーカーだらけなので、カメラ業界っていうのは、さっき話してたハッセルブラッドとかそういう一部のメーカー除いてね、メインどころ市販されてるカメラメーカーっていうのは基本的には日本のメーカーばっかりなので、まあ新しい数としてはいいのかなと思っています。それからですね、まあ多分年末にかけて、そのブラックマジックのそのアーサーのなんだっけ、シネの 12K とか、もっと上の 16K のなんとかってやつとかも出てくるし、ピクシス?そのブラマジの新しいカメラとかね、あれはもうそろそろ出そうな感じですけど、年末にかけていろいろこう新しいカメラが出ていくは、リリースされるだろうし、発表もされるとは思うんですよ。その中で一番もう目先、もう真っ先に出てくるのは、これから話していく新型のその R5 Mark II、キャノンの EOS R5 Mark II ですね。これの、なんていうかな、登場が本当に間近。というか、海外ではもう発売されているってやつですね。うん。海外の方が先行発売。日本だとね、確か8月の30日に発売されるはずで、予約が先月の、20日頃から始まって、僕もその日のうちに予約はしたんですけど、 残念ながらちょっと予約するタイミングが遅れちゃって、当日、発売日当日には到着しないはずなんですよ。うん。で、それが8月の30金曜日のはずなんで、に出ますと。で、その R5、一応僕もそのテストのためなんですけど、自分で使うっていうよりはテストのためね、に予約をして購入してちょっと使ってみる予定なんですけど、それでこういろいろこう海外のレビューとかそういったものをね、ざっと目を通していると、なんていうかね、少し違和感があるというか、あんまりいい感触じゃないんですよね。うん、ちょっと意外というか、 R5 ってかなりこうハイエンド寄りのハイグレードモデルなんですよ、そもそもがね。キャノンが出しているカメラっていうのは、数字、今回 R5 ですね、5っていう数字が低ければ低いほどグレードが高くて、 R5 よりも高いグレードっていうのは R3 とこれから出る R1 の2つしかないんですよ。その、R5 よりもグレードの低いものとしては R6、R7、 あとまだあったかな、ちょっと僕それ以上はちょっと分かんないんだけど、まだあったかもしれない。だからちょうど中間ないしはハイグレードよりのモデルで、実際めちゃくちゃ高いんですよね。今回のやつは、65万、まあ、ヨドバシカメラとかあと65万ぐらいで、最安価格でも確か58万円とかそこら辺のかなりお高いやつですね。はい。で、特徴としては 8K の。で、ロー内部収録できるとか、で、しかもそれが60p で撮れるとか、あとは、視線入力ができるとか、そういうところ。今回からは、あとは、あまりこう、一般の方には馴染みがないであろう、AI 系の機能の、まあ、アクセラレーターをチップを積んでいて、カメラ内部で、そのアップスケーリング、まあ、かなり高精度なアップスケーリングができたりとか、あとは、ノイズ除去の処理ができたりするらしいと。で、そのノイズ除去のクオリティ自体はものすごいらしくて、もう今までの常識を覆すレベルで素晴らしいという大絶賛の嵐でしたね。これ自体はね、うん、だけど実際のそのユーザー、まあ、購入者ユーザーがいろいろこう書き込んでいるフォーラム、キャノンルーマーズっていうサイトの方なんですけど、そこにある一つのフォーラムでは、その届いた R5 を使っていくつかこう問題があるぞという話が出てるんですよ。それをちょっと紹介すると、まず視線入力、視線入力っていうのはカメラ、まあ、ファインダーを除いたその目の動きをカメラ側でトラッキング、まあ、追跡して何を今見てるのかなっていうのを判断して、そこにオートフォーカスを、まあ、フォーカスを合わせるわけですよ。ピッと。それ、まあ、すごい便利な機能なんだけど、キャノンは昔から持ってる技術らしくて、それを今回、ちょっと前に R3、上位機種の R3 に搭載して、R5 の方にそれを下ろしてきた、みたいな形にはなるんだけど、それがどうやらあまり、なんていうかな、機能しないと。人によるんでしょうけどね、これ。垂直方向、縦方向で機能しない。で、水平方向でもあまりうまくは機能しないということらしいです。うん。それから、キャノン製のレンズ、RF マウントのレンズね、を利用して、R5 Mark II 側のそのレンズ補正のオプションを全部こう、オンにしていくと、その撮った映像が、ハロが発生してしまうと、あの変な光のボケみたいなやつがね、わっと出てしまうということらしいです。これかなり、なんていうかな、これが本当だったらですよ。かなり致命的だなとは思うけど、で、それから、互換バッテリーを、利用したら、そのさっき言ってた視線入力オートフォーカスとか、あとは撮影速度、1秒間に連続で何十枚撮るとかそういうやつが遅くなる人もいるらしいと、とか。それからあとは意外にこう後から大きい問題かもしれないって思ったんだけど、動作音がするという話らしいんですよ。動作音、最初はそのなんていうかな、機器がなんて、まあなんてハムノイズっていうかちょっとしたノイズなのかなって思ったんだけど、他のフォーラム覗いてみると、人によってはね、手ブレ補正のその 駆動音に聞こえる、ガチャガチャ聞こえるっていう人もいるんですよ。2台か同時に買って2台とも同じ音が鳴ってすごくうるさいと。動画なんて撮ろうもんならもう動画、撮影した動画にもうガチャガチャ言ってる音が入るっていうレベルの人がいたりとか。なんだこの動作音って問題はっていうのはちょっと今に一番気がかりではあります。それが報告されてるんですよね。まああとは熱がやたらも、まあ熱くなるとか、動画の収録形式の一部が、昔ながらの、あの悪名高いラインスキップじゃないかとか、そういういろいろ出ています。まあもちろんあれですよ。いいところも、評価、レビューもあって、そのオートフォーカスの、なんていうかな、正確性、信頼度は全体的にかなり良くなっているっていう好意的な意見ももちろん、見かけますが、基本的には画質に関しての、追求もほぼない、ほぼですよ、もうほとんど見ない。さっき話してた AI 系の機能がどうとか、まあまだ発売されたばっかりだからそういうレビューが出揃ってないっていうのは、前提としてです。そういう画質に関しての追求は全く、ほぼ全くないし、そのいいっていう評価自体もかなり少ないんですよ。なんだろうな、買った側からすると満足度よりも先に不満が出るっていうのはある意味しょうがないのかもしれないですが、なんていうかな、バッテリーが、その追加のバッテリー買いたいけど在庫がない、あってもめちゃめちゃ高いとか、そういうものとかもね、なんか細かいところであったりして、今回の R5 Mark II はすごく売れるとは思うし、出来も悪く絶対ないはずなんですよ。さっき話したみたいにキヤノンのハイグレードモデルで一番売れる、なんていうかな、グレードだとは思うんです、 R5 って。まあ、昔から、数もそこそこ出るし価格も高いし、一番ドル箱モデルだと思うんですけど、そこでこうキヤノンがね手を抜くはずはないと。だからこの、今回の件に関してさっきこれまで話してきたいろいろな問題っていうのは多分今後のファームウェアアップデートで改善されていくと思うんですよ。それこそ視線入力のオートフォーカスなんてのはもう、もしこれが本当だったら真っ先にまあ修正されてどんどんどんどん良くなっていくはずです。ただファームウェアアップデートで解決できないだろうなっていう問題もやっぱり今まで言ってきた中でもあるので、ちょっとこれは初回ロットは避けた方がいいのかもしれないって思って、発売日遅れてもいいな、いやむしろちょっとねこれ思いっきり半年が遅れた方がいいんじゃないかなと思い始めてますね。まあ届いたら、そうね、まあレビュー、 YouTube の方でもレビューの方を出しますし、僕が今使ってるメインのカメラの Z8、 ニコンの Z8 といろいろ比較もしてみたいので、そこら辺の到着も楽しみにしています。それじゃエンディングの方に入っていきたいと思います。まずはイベントの告知をさせてもらうと、10月11日金曜日から13日日曜日までの3日間、宮城県の方にある秘密基地の方のスタジオで撮影と編集の強化合宿を行います。僕が運営しているそのステップっていうオンラインコミュニティに参加している必要があるんですけど、参加費用は無料で、なおかつその撮影の方の利用するスタジオっていうのが宿泊施設が入ってるんですよ。多分2、30人ぐらい泊まれるようなね。風呂もいくつかあって、トイレももちろんいくつかあるっていう、そういう施設があって、そこを利用する限りは宿泊費もかかりません。はい、そこでもう朝っぱらからもう夜もずっと撮影編集したりとか、もしかしたらこう夜は親睦会なんて言いながら酒なんて飲みながらね、いろいろこうわちゃわちゃやって映像の話とかやってるかもしれない。今回は一応ね、僕、要は運営チーム全員が参加する予定で、僕と、 小松さんっていうアニメ業界で活躍されている方と、あとは松尾さんっていう、CM とか映画とかの方で活躍されている方、3人行って、で その3人で皆さんにいろいろこうお話をさせてもらうっていう形になると思うんで、ぜひね、こう気になった方はね、局長のサイトを覗いてイベントページもちょっと見ていただければなと思います。あと今回の、まあ、今週の、秘密の小部屋への合言葉は、数字です。今回は0827、4文字です。これをその局長のサイトにあるこのポッドキャストの配信ページですね、配信ページの一番下の方にあるリンクから小部屋に入ってもらうとパスワードを聞かれます。そこでこの今言ったパスワードを入力すると中に入れるんで、そうするとちょっといいものが、ゲットできるんで、まあ、これは本当にちょいっとだけいいものなので、全然なんていうか、ちょっと気になった方は、挑戦してみるといいのかなとは思います。うん、今回はいろいろこう話をしてきましたが、ダヴィンチリゾルブと DJI のミラーレスカメラが出るかも、それから R5 Mark II の評価、この3つですか。なかなかこう時間内に物事を話す、詰めていくっていうのはすごい大変だなと思っていて、もう今話していく中でもね、これいらない NG だなって思うシーンがあったりしたから、こう収録中にね、いろいろこうなんていうか、マーカーをマーキングして後から編集しなきゃななんて思ってるんで、これからちょっと、大変だなって思ってます。こういう意識して喋ることって普段あんまないので、このコンテンツポッドキャストを通してね、そういったところも経験積めればいいなと思ってるんで、まあいい経験にはなるんですけど、まあ今後もね、こういう感じでちょっとやっていきたいと思うんで、ぜひちょっとお付き合いいただければなと思います。といったところでお届けしたのは大峰でした。それでは皆さん、また、来週お会いしましょう。さよなら。